皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月18日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は総選挙の行方です。今日総選挙が公示されましたけれども、いよいよその、体制転換というんでしょうかね、時代が大きく変わる総選挙が始まったわけであります。選挙始まる直前の、各種の世論調査、新聞や雑誌等に出ておりますが、自民党ボロ負けということでほぼ決まりのようですね。地方でもですね、今までもとにかく自民党以外ほとんど勝つことがなかった地方でも、相当民主党が伸びてるようですね。民主党の候補者がどうかというそういう問題ではなくて、とにかくもう民主党だというなんかその声が強いようですね。やっぱりこの変化をみんな求め始めてると、日本人もこのチェンジをですね求め始めてると言っていいんじゃないかなと思うんですね。とにかく、この新しいその政治というのが始まってくるわけでありますから、いろんなことを期待をしなければならないと思うんですけどもね。民主党の方は今選挙で忙しくてですね、政権取った後の話はあんまりたくさん聞こえてこないんですけども、一つ言えることは自民党政治を徹底的にその暴こうという部分はありますよね。とにかくですね、その振り返ってみると、一回自民党が下野しましたね。で、細川肌内閣となって、その後社民党とくっついてもう一回政権に戻ってきたんですが、あそこから後の自民党というのはとにかく政権にとどまるためには何でもするということで、言ってみれば自ら進んでアメリカの属国になることで、アメリカの協力者になることでアメリカから権力を保障してもらってきたという連中がこの10年ぐらい特にその日本の政治を動かしてきたわけですね。で、政治がそうやって動きますから、財界にもそういうタイプの人間が来るし、学会にもそういうタイプの人間が来るし、様々な、マスコミもそうですね。マスコミもそういうタイプの人間が来るということで、とにかく、アメリカを中心とする幕藩体制みたいなものができていたわけですよ。で、検察もそれにですね、協力するという、体制ですから、その関係者のことは一切その事件にしないと。いうようなことやってたわけですね。しかしそれがもう終わるわけですね。これはすごいですよね。革命ですよね。で、実際生き証人はまだちゃんとみんなどこでも生きてるわけですから、本当のことをみんな言ってもらえばですね、それで終わるわけですね。よく民主党がいろんなこの政策するんで、そんな予算はどこにあるんですかという話をこう、皆さんしますけども、確かにそのね、ばらまきじゃないかと思われるような部分もそれはあるんですけども、しかしなんかそうやってですね、全部こう暴いちゃってですね、特に農政なんかそうですよね。農政なんかこれ自民党崩壊しなければね、暴けない闇がたくさんあるわけですからね。建設省もそうでしょ。ああいうとこ全部暴いちゃってですね、全部止めちゃったらですね、補助金とかですね、わけのわからないその利権とかですね、それに流してる金とか出資金とか全部止めちゃったら、相当お金浮くんじゃないでしょうかね。やっぱりそれ自民党が崩壊しなければできなかったことですよね。ですから結構ね、そうやってその、古い自民党のですね、持ってるものをぶっ壊すだけでもですね、相当お金浮いてくると思うんですね。それは関係者は大変ですよね。今までその、人目を忍んでですね、国民の財産をかすめ取って食ってたら食えなくなるわけですから、騒ぎ出すでしょうけども、そこは本当のことを公表しちゃえばいいわけですね。事実はこういうことですよと公表すればですね、さすがに文句も言えなくなるでしょうから、そうやって一つ時代の決着がつくんじゃないかなと思うんですね。そういう一つ、荒療治、革命みたいなことはですね、当然起きるでしょう。で、それやっとかないとですね、何か問題が起きれば民主党のせいだと言われちゃいますからね、いや、そら自民党の時代のとんでもない話があるんですよと話しとかないとですね、次の政権持たないでしょうから、それは徹底的にやっぱりやるんでしょうね。で、役人の中にも協力するやつと協力しないやつでしょうから、協力する人を使って、よくその辺を全部暴き立てるということですね。それから財界も相当なもんですよね。結局この10年ってよく考えてみると、一番悪いのは財界じゃないでしょうかね。 タックスイーターって言葉があるんだそうですよ。税金を食っちゃう奴らと。まあ、まさにその経団連の大企業なんかそうですよね。いろんな理屈をこれながらですね、ありとあらゆる方法で国から金引っ張り出してますよね。本当に悪いですよね。結局だからまあ、政治家でも何でも学者でもですね、最後のところはその経済人が金儲けするというところを協力したということで手数料をもらったというようなまあ構図なんですよね。一番悪いのはですね、こうずっとこの10年ぐらい経団連とかね、そっちの関係でその政府なんかで出入りしていた経済人なんです。あいつらが一番ですね、欲が深くてですね、どうもならん連中なんですよね。そこをやっぱりちゃんとですね、抑えなきゃダメですね。もうすでに、この放送でも言ったかもしれませんけども、サーベラスの訴訟ってなんですね。サーベラス、あれ、訴訟を食らってんですよ。あのヘッジファンドの。国際工業っていう、その会社は買収しましたね。しかしその国際工業買収した後やりたい放題やってるもんで、やってたもんでですね、国際工業の株主から、サーベラスから派遣された、その役員に対して株主代表訴訟が今提起されてるんですね。あれ、丹念に追い求めていけばですね、はて、サーベラスの役員って誰がやってるんですかと、そのサーベラスの役員とですね、その当時の政権のトップ以下ですね、閣僚たち、あるいは高級役人たちとどんな関係があるんですかと、あるいはその弁護士たちにですね、元役人の金融関係の詳しい人いるんじゃないですかとかですね、いや、それはですね、ちょっと見るだけでもですね、たくさんのことが出てくるんだと思うんですね。で、あれ全部やっぱり出てくると思いますよ。出てくるとですね、やっぱりその改革っていうのは、構造改革とは、新たな利権の創設であり、新たな国有財産の強奪であったという構造がですね、誰の目にも私ははっきり見えてくると思うんですよね。今、藤原事務所のホームページからもリンクしてないかもしれませんが、小泉内閣が始まった時ですね、これは利権をですね、国内派からですね、海外派に移すためのもんだと、レポート書いてずっとしばらく貼っといたと思うんですが、その通りだったということがですね、これからその、まあ、いろんな形で、これ、表に全部出てくるんじゃないかなと思いますよね。だからそれは非常にその、まあ、大きな事件でありますから、何しろ捕まらないと思ってやってた事件ですからね。昔の日本軍と同じもんで、これは犯罪に問われないと思ってやってたわけですから、それはですね、大胆にやってるわけですよね。しかしそれがやっぱりこう表に出てくるとですね、それはやっぱ戦後最大の当然スキャンダルになりますしですね。まあそれは非常に大きな、やっぱりその人々のね、気持ちを変えることにもなるし、やっぱりその時代を前に進めるっていうことなんじゃないんでしょうかね。だからそんなこんなでですね、まあその民主党も長期政権を目指すようですしね、まあここでその体制、政権の転換すると体制そのものも変わってくるということでしょうね。でもまあ考えてみれば実際に自民党なんてもうこの4年間で終わってるんですよね。今抜け殻ですもんね。抜け殻だから選挙にもう負けるんですよ。だから本当のことを言えばもう全部終わっちゃったものの後始末なんですよね。これから自民党を解体するとか、これからね、その構造改革の様々な問題をその解体しゃばくってんじゃなくて、その隠れているベールを剥がすだけのことですよね。全部もう終わってるんですよね。例えばフィナンシャルタイムズなんか読んでたって、日本にチャンスがあるなんて話はね、どこ見ても全く書いてないですよね。いや、日本だけじゃないですよ。中国にしろ、インドにしろですね、中東にしろ、コーカサスにしろ、あるいは中南米にしろ、昔に比べればですね、はるかにその商売のネタの話はもう少なくなりましたよね。フィナンシャルタイムズもですから、こう、鬱陶しい話は多くなりましたよね。外人が見てですね、ほら、金儲けになりそうだって話はですね、どの国でもほとんどないな。インドなんかもそうですよね。インドなんかも一頃に比べるとね、すっかりこう下火になっちゃいましたよ。だから実はその自民党的なるものがね、この4年間に実は終わったということで、実はそのとともにですね、実は国際金融資本の衰退もものすごいものあるわけですね。まあ、今回、昨年のリーマンショック以降、オバマでも何でもね、まあ、世界中のその国家がですね、もう一回金を出して市場を救ったと、値段のことはないと国際金融資本に金を貢いだだけで終わっちゃったわけですよね。しかしそれも別にその持ち逃げできるってわけでもなくて、もうなんか再びその相場の暴落始まりましたよね。 上海なんかで暴落始まりまして、いよいよこれ世界金融危機第3弾ですよね。このままなんか吸ったもんだしながら、おそらく秋になるとですね、わあこれは大変だということになってくると思うんですよ。ですから、まあそうやって金全部出したけど、これ全部元の木阿弥だと、ウェイストだと、無駄に終わってしまったということにこれなるんでしょ、これ。だからそうなってくるとですね、いや結局全部ね、原始時代からやり直しみたいな話になっちゃうわけですよね、極端な話言うとね。いやだからここはやっぱりそこまで腹をくくって政治をやらないと後で大変なんですね。まあなかなかね、現役の政治家の人たちはそこまでこう想定すると難しいかもしれませんけど、まあ昔もね、今もその経済がものすごく大変なことになった時から政治の本領って発揮されるわけで、アメリカのニューディール政策をやりましたルーズベルト大統領なんか最初にやった大きな仕事が全米の銀行一斉休業の宣言ですもんね。あれがさっき3月でしょ、29年の。だから就任直後ですよね。就任直後の最初の大仕事が全国銀行の、全米銀行の一斉休業の宣言ですからね。まあそういうこともあるわけですよ。これ日本の戦後に例えれば今度できる内閣がシデハラ内閣ですよね。まあ今のこの麻生内閣はあれですわ、例の東国の宮内閣だね、宮様内閣でこんなはずじゃなかったって投げ出しちゃったというとこですよね。だからこれからがそのいわゆるシデハラ内閣で、いよいよこの戦争の整理と新しい時代の基本的な方向づけということをやらなきゃならないわけですね。一番大事な政権ですよ、戦犯逮捕からですね、戦犯裁判もまあこのシデハラ内閣の時ですもんね。だから戦前の治安維持法の停止とかですね、まあ戦前と決別つけるのもこのシデハラ内閣ですからね。一番忙しくて一番その大きな仕事をどんどんとこう未来志向でやっていかなきゃいけない、そういう政権ですよ。同時にそのシデハラ内閣の時はもうとにかくハイパーインフレでですね、経済めちゃくちゃになっちゃって、どこを見ても赤字と、食べるものすらないというのが当時の日本でしたから、まあさすがに今すぐそういう状況になるかどうか、そこは私もよくわかりませんけれども、まあほっときゃですね、おおよそういう状況になることは間違いないわけで、まあそういう未来を見据えてですね、どこまでその大混乱を小さく収められるのか、まあその辺の問題ですよね。それと同時にやっぱり私今回ですね、かなり世代交代が進むような感じがするんです。まあ各種の世論調査新聞なんか載っておりますけども、その非常に厳しいと言われる候補の多くは割と年配の人たちですよね。特に自民党の年配の人たちがなんかみんなこういなくなっちゃいますよね。そうするとなんか自民党なんかですね、まあ今の自民党を支えている幹部連中が軒並みこう落選したりするとですね、もうほとんど学芸会ですよね。若い自民党の政治家なんかですね、そういう年寄りが作った仕組みの上に乗っかってですね、振り付けさせられて、で踊ってるだけですからね、自分で何も考えられないし、政治献金一つ集められるわけでもないし、政策なんか何にあるわけでもないし、振り付けする人がいなかったら何もできないわけですから、ほとんど党の手をなさないんだと思うんですよね。で、それでまあ、民主党長期政権でこの並び4年ですから、自民党なくなっちゃいますよね。ですからまあ、まあどっかでね、世界大再編という形でね、2度目の総選挙なんかもまああるんじゃないかという気はするんですけどもね。まあ、その辺は、やってみるまでわかりませんけれども、まあとにかくそんなことで、その今までのですね、常識の中でこの政治家たちもいろんなことを問題とし、方向づけを自らしてきたわけですが、その大前提の部分がですね、これ相当動くんじゃないかなと、相当変わるんじゃないかなと、私は今そんな感じがしていますね。で、その中で、やっぱりこう世代交代っていうのはですね、非常に重要なことだと思うんですよね。昔なんかの本で読んだことありますけども、やっぱり10年に1回ぐらいはですね、世代交代しないと、社会が沈滞化するって言うんですよね。そうなんですよ。やっぱりその、10年ごとに大体こう世代というものがあるとすればですね、10年でやっぱ次の世代になんかチャンスを与えていかないと、やっぱりその世代腐っちゃうんですよね。で、前向きの世の中動かなくなる。まあとにかくですね、バブル以降の世代のこのわがままぶりと居座りぶりはですね、あまりにもひどいものがありますよね。いくら年取ったって絶対譲りはしないですよね。もう俺がでですね、俺さえ良ければいいと、 あまりにも見苦しい年寄りがですね、この15年日本をバッコしてましたよね。で、そいつらが選ぶですね、若いのはみんな似たようなとんでもないのを選ぶわけですよ。決して自分の権力を犯すことのないとんでもない若いのばっかり選びますから、たまに若いのがいる方もまた、これまたお粗末な局面が出てくるわけですね。でも今度はそれ全部一層ですよね。親がめこければ子がめはこけるで、ねえ、自ら進んでアメリカの属国になって権力を安堵してもらえばそれが一番いいことだと言って、私腹を肥やすことでやってた年寄りが消えれば、その上にですね、乗っかって、まあその下にぶら下がって、甘い汁吸ってた若い衆もいなくなるわけですから、いよいよまともな人がこう出てくるわけですね。まあ天皇もですね、次は皇太子、昭和34年生まれですからね。ああ、昭和35年の2月か。ですね、5年の2月ですか。まあとにかく、40代、50代ですね。そこにこのバトンタッチしてくるわけですから、相当若返りますよね。で、まあこの世代もいろんな人たちいますけどもね、やっぱりその元気のある人たちがやっぱり出てくるしかないんだろうと思うんですよ。やっぱこう世代が変わると物の見方違いますからね。やっぱその、なんていうのかな、その戦うというその戦い方が違うわけですよね。殴って倒すっていうよりはやっぱことむけやおすと、やわすという、まあ戦後のそういう流れの中でみんなこう生きてきてますからね。まあそれは世界中割とそういうものが強いんだろうとは思うんですけどもね。まあ今までと随分雰囲気違うし、それから物質文明に対しても、まあその上の世代に比べればですね、結構淡白なんじゃないかなと思いますよね。ただやっぱりみんな疲れちゃってる人たち多いですからね。まあそれどうやったら戦うんですかって話もなりますけども。まあとにかくその世代交代っていうのがここで本格的に進むんでしょうね。だから本当になんかこう明治維新の時みたいなもんで、なんか本当に若い人たちがですね、ゼロからこの国を作るみたいな形にこれはなってくるんだろうと思うんですね。まあそういう意味ではこのソ連崩壊後のですね、旧ソ連にあった共和国なんかとも同じですよね。ソ連崩壊後に独立した共和国ってなんか首相がですね、20代、首相閣僚大使が20代、30代ばっかなんだよね。ほう、こんな若い人がやってるのかっていうくらいね、若かったらびっくりしたこと思いますがね、ああいう風にしないとですね、新しい時代ってやっぱり作れないんですね。だからやっぱりまあ政治がそうやって先鞭を切ってですね、若返って、どんどん行動してもらわないとね、あんま変なじじいたちのですね、顔色を見てちゃダメですよね。変なじじいたちの顔色を見て何もしないのが一番良くないんで、まあ行動しながらですね、直していくという、本当のなんかですね、まあ新規巻き直し、ニューディールという形でね、これはやっていかなきゃダメだと思いますね。まあ大体これで、ですから金融危機第3弾も始まったってことになるとですね、いやー、総合的に全部これやり直しになりますよ。金融でも経済でももう国際、的なシステムそのものはね、これ今までのシステム機能しなくなりますからね。相当なやっぱり英知をこれ集めていかないとですね、これは難しいですな。まあとにかくね、40、50代以下の世代ってのはですね、俺がって人はね、ダメなんですよ。俺がってなかなかその世代もいなくてですね、やっぱこうみんなで合意を取りながら、しかし熱い情熱を持ってというね、そういう世代なんですよね。だからやっぱりこの、まあ、政治も随分小粒になったと言いますが、だから逆に言うと、誰か特定の政治家だけに全部を任せればいいっていうふうには全くならないんだね。だから私がよく言う、本物の横型リーダーシップでないと、これからの政治も国づくりを全く機能しないんでしょう。だからね、その役人の中にもたまにはまともにいるかもしれないし、これからその、ね、民間の人間でもですね、まともなのいればですね、みんな呼んできてですね、このみんなでこのですね、一つ新しい時代を作っていくという、そういう横型リーダーシップのスタイルで、これから次の国づくりやんでしょうね。まあ、ですからそれはですね、なかなかほっといてもそうはならないんですが、やっぱ状況がそうさせるんでしょう。もうどんどんですね、これ金融から始まって安全保障から今までのですね、常識が崩れてくると、今までの常識で、ね、生きてた人は、どうしようもできなくなりますからね、口も聞けなくなる、足も動かなくなる、呆然自失で立ちすくむという形になってきますから、そうなった時ですよね。お手上げだとさあどうしようということで、そこから新しいものが始まるわけで、 まあこれはなかなかですね、大掛かりなことだと私は思うんですよ。そう簡単にいかないけど、まあ一番大事な時期だと思いますね。まあこの2年間ぐらいがね、一番私は重要な時期ではないかなと思うんですね。まあとにかく、まあ今のところ出ておりますからね、世論調査の結果あまりもう変化はないようでありますからね。まあそういうことで選挙は非常に重要なことありますんでね、まあ皆さんそれぞれ考えてですね、投票していただければと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、総選挙の行方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。